島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日は楢葉町で和牛の繁殖が再開されたということで、実際に楢葉町にお邪魔しております。渡辺修光さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実際にですね、今渡辺さんの牛舎にお邪魔してるんですけれども、はい、牛を見せていただきました。私想像しながら車を走らせてここまでやってきたんですけれども、はい、もうちょっと大きいのかなと思ったんですが、可愛らしい子牛さんでしたね。
そうですね、まだ10ヶ月ぐらいの子牛ですから、うんうん、はい、まあ、親牛と比べれば可愛い方が、
可愛いです、
怖いより
、はい、で、何頭今いらっしゃるんですか。
今5頭です。
はい、でそもそもの話を伺いたいと思います。和牛の繁殖が再開されたって私も今さらっと言いましたけれども、はい、和牛の繁殖って一体どんなお仕事なんだろうって思ってらっしゃる方もね、多くいらっしゃるんじゃないかなと思うので、そのあたり教えていただけますか。はい、
繁殖だからやっぱり子供を増やすっていうことで、うん、今いるのは母親になる牛を飼ってきたっていうことで、はい、でその5頭から子供を産ませて、うん、それをまた市場に出して増やしていくっていうことですね。
はい、今まあね、親の牛からすれば少し小さめの、まあ、子供の牛なんだなっていうのは分かったんですけれども、はい、で今10ヶ月ぐらい、
はい、
いつぐらいになると親になれるようになるんですか。で
11ヶ月から12ヶ月ぐらいで親になる、うん、予定です。
じゃあもうあっさり言うと来月か再来月かぐらいに。
そうですね、それぐらいにもうお腹に子供が入るっていうことです。
牛の世界はいろいろこう展開が早いですね。
そうですね、早いけど、まあ、うん、人間と同じぐらい10ヶ月ですから腹に入ってるのは、はい、
あ、そうなんです ね、
その辺は似てるところがありますね。
実際にその牛がこう出産するっていうところに渡辺さんはきっと何度も、
はい、
立ち会っていらっしゃると思うんですが、はい、どういう形でお手伝いっていうのはされるんですか。
手伝うっていうか、うん、まあ、見なければ自然に自分で産むんですけども、うんうん、やっぱり足とかね、鼻が出てくるってなってるのを見ちゃうと、はい、かわいそうで引っ張ってあげるっていうか、子牛を、そんな感じになってます。
へえ、はい、なんかもうすごい、もうな、感動でしょうね。
うん、感動ですね、うん、結構力入るもんで、次の日がやっぱり腕とか足がさすがに痛い時もあります。はい、
生まれた牛っていうのは最初はやっぱり横になってる感じですか。
最初は、うんうん、2、3分は横になって、
2、3分、
はい、うん、であとは立ち上がってすぐおっぱいを飲むっていう
ですね。へー、はい、すごいですね。早いんですね、それもね。
そうですね、早くしないと他のものに食べられちゃうっていう自然のものがあるんじゃないですかね。
あるんでしょうね。はい、まあ、ここまで和牛の繁殖ってどういうお仕事か伺ってきましたけれども、渡辺さんはその和牛の繁殖のお仕事をされたのは今から何年ぐらい前なんですか。
今から25年ぐらい前からですね。
その時は何かきっかけがあって始められたんですか。
親がもう牛のことは任せるって言われたんで、うん、じゃあ、ま、
引き継いで
引き継いで始まったんですけど、
最初は難しいとかは思いませんでしたか？
最初はね、うん、難しいと思わないで簡単なことだと思って始まったんです。でも実際に一人でやってみればもう難しいことがいっぱいで、
楢葉町でそういった和牛の繁殖をされていたお家っていうのは農家さんはどのぐらいあったんですか？
40個ぐらいやってましたね、
うん、40個あって、はい、今は
1軒で、はい、あとは来年ぐらいに3軒ぐらいになるっていう予定ではいますけど、
予定では、はい、というと今は渡辺さんのお家だけがスタートしたということになってるんですね。
そうです、はい、
この時期に再開しようって思われたのは何かきっかけっていうのはあったんですか？
今やってる復興事業の関係の、はい、田んぼとか畑の手入れが2年後で終わっちゃうんですよね、はい、だからその後にもう子牛を産ましてその2年後に売りたいという感じで やりたいんで今やらないとダメだっていうことですよね、
うん、もう逆算してよし今だと、
一応考えたんですけど
勇気ある決断だったように思うんですけれどもそのあたりはどうですか？
勇気があるっていうかそれ以外やることがないっていうのでね、
というのは本業は
震災前は林業とこの農業だったんですけどね、
はい、林業っていうのはまだまだスタートはできていない状態ですもんね。
そうですね、先行きが全然見えないんでね、
そう考えるとじゃあやっぱり牛だ。
そうです、もともとやってた牛だっていうことで始まった、
ただ資金面でも大変なことは なかったですか？
資金面はね、もうちょっと国とか県とかの優しい補助があるのかなと思ってとりあえず始まったんですけども、はい、なかなかね、まあ、商工業者の方にばっかりって言ったら失礼ですけども、やっぱり商工業者並みの手助けが欲しいっていうところがあります、はい、
資金面でもね本当に大変だと思います。まず牛舎をね何とかしなければいけないっていうところからのスタートですね。
そうですね、牛舎の改修にもかかったし、あと何しろ子牛が高いですからね今。
一頭すいませんおいくらぐらいなんですか？
あれがだいたい平均で90万ぐらいです。
へー、びっくりですね。
びっくりです。
でその90万ぐらいの牛を何頭ぐらいに増やしていきたいっていう目標は
3年ぐらいで30頭まで増やしていきたい。
30頭ぐらいこう親牛がいるとなると、はい、またお世話の方も大変なんじゃないでしょうか？
そう、それ一人でやれるのにはそのぐらいで何とかやっていけるんで、
やっぱそのぐらいは増やしていきたい、
そのぐらいやればあと農地も荒らすこともないし、牧草とか、はい、その餌として作ればね、農地もそのまま綺麗でいるっていうこともありますんで、そのぐらいはやっていきたいと思ってます。
安全面での確認っていうものも大変ですよね。
それが一番大変ですね。なんか今までにないようなことをやんなくちゃいけないっていうことで、ひと手間かかるっていうか、全部調べてから食べさせるっていうことになってますから、その手間が大変です。
でもやっぱりそこはこだわっていきたいですよね。
そうですね、そこはやっぱり、
本当ですね、はい、まあもうそれから生き物と向き合う時間っていうのがスタートしたわけですけれども、今後忙しくなりそうですね。
そうですね、まあ牛を見てるのは人間を見てるより楽しいですからその辺はなんとか楽にいけると思います、はい、大変だより楽だなって人間と付き合うより
まあそういう部分もあるということですよね。
そうですね、
でもこれからまあ母親になった牛たちがこう子供を産んでそれを販売、まあ、売っていくというお仕事がスタートしていくわけですけれども、ワクワクとかなんかこう未来に対しての目標とかっていうのはありますか？
まあ俺は娘3人で、はい、後継ぎはちょっと難しいんで、孫にちょっと期待しているんで、孫に少しいい格好したところを見せて、なんとか牛を引き継いでほしい、そんな感じです、
もう俺の背中を見てくれっていう感じですね。
そうですね、そこまで見せなくちゃっていう気持ちはあります。
はい、もう決意表明のようになりましたけれどもでもこれからも、まあ、今がスタートですけれども、また挑戦頑張っていってください。
はい、わかりました、
はい、今日はどうもありがとうございました。渡辺修光さんに伺いました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。 プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。